やる気が出る30の言葉。その1。やる気が出ないときは、とりあえず深呼吸。やる気が出ないときは、ぜひ、試してほしいことがあります。とりあえず深呼吸をしましょう。どんなにやる気がなくても、どれだけ無気力であっても、深呼吸くらいならできるはずです。肺いっぱいに大きく息を吸い込みましょう。急ぐのではなく、ゆっくり息を吸うのがポイントです。大きく息を吸ったら、次に息を吐きましょう。肺の中にある空気を全部吐き出すつもりで息を吐いてください。吸う時より時間をかけて吐くようにしましょう。すると、どうでしょう。深呼吸をするだけで少し気持ちが明るくなってやる気が出てくるはずです。下向きだった心が上向きに変わるでしょう。暗い気持ちに光が差し込んでくるでしょう。不安が小さくなり安心が大きくなるでしょう。やる気が出ない時は元気がないため自然と呼吸が浅くなっています。物事に行き詰まった時は息も詰まっているもの。呼吸が浅いと脳に酸素が行き渡りません。酸素不足ではなかなかやる気が出ないのも当然です。やる気を出したくても肝心の酸素がなければ気力の出しようがありません。だからこそ深呼吸です。空気中には酸素という名の気力の材料が漂っています。深呼吸をすると体内にたっぷり酸素を取り込めます。脳にも酸素が供給されることで脳細胞の活動が活発になりやる気が出てくるのです。知識も練習も必要ありません。簡単ですね。簡単ですが効果は抜群です。即効性があって副作用もありません。一回の深呼吸で足りなければ何回か繰り返しましょう。回数制限はありません。もし誰かのやる気を促したいならとりあえず深呼吸をしようというアドバイスが役立つでしょう。深呼吸をした相手はきっと目を輝かせ笑顔になってくれるでしょう。やる気を出すのは簡単です。やる気が出ないときは深呼吸するだけでいいのです。やる気が出ないときはとりあえず深呼吸をする。やる気が出る30の言葉。その2。大変だと思うことは意外と大変なことではない。重大なトラブルが起こると大変だと思います。これは大変だ、大変なことになった。トラブルが大きければ大きいほど大きなストレスを感じるでしょう。あたふたして対処に困りパニックに陥ることもあるでしょう。絶望を感じたり頭が真っ白になったりすることもあるかもしれません。大変だと思うくらいですから大変な未来が待っているように思えます。しかしここに誤解があります。実際のところ大変だと思うことは意外と大変なことではありません。本当に大変な状況に直面するともはや人は大変だとは思いません。大変だとは思う余裕すらなくなります。例えばあなたにとって本当に大切な人が亡くなったとします。そんな時大変だとは思わないです。頭が真っ白で何も考えられず呆然とするでしょう。大きな病気になって余命が短いとします。そんな時も大変だとジタバタ騒がないはずです。大変を超越した出来事ならもはや静かに余命を受け入れるでしょう。つまり大変だと思っているならまだ大変ではない証拠です。呼吸を整えて落ち着いてからその出来事を振り返ってみましょう。じっくり考えれば意外となんとかなりそうなことではないでしょうか。大げさに考えているだけです。妄想がエスカレートしているだけです。トラブルによるショックのせいで一時的に視野が狭くなっているだけです。取り返しがつかないトラブルに思えてもじっくり考えると取り返せる手段があるのではないでしょうか。友人と喧嘩をしても大丈夫。喧嘩をすれば後から仲直りすればいいことです。自分が悪くなくてもひとまず謝っておくと仲直りもスムーズになるでしょう。解雇されて仕事を失っても大丈夫。また新しい仕事を探せばいいだけです。贅沢を言わず見栄と体裁を気にしなければ意外と早く仕事が見つかるはずです。財布を落としても大丈夫。財布を失っても命や健康まで失ったわけではない。財布が見つからずお金を失ったとしてもまた働いて稼げばいいだけです。家が焼けても大丈夫。また新しく建てればいい。保険が降りるなら経済的ダメージは小さいはずです。家を建てることができないなら賃貸アパートに住めばいいだけです。のんきに考えていられないと思うかもしれませんが、ジタバタ騒いでも状況が変わるわけではありません。心を大きくしてどっしり構えようではありませんか。大変だと思うことは意外と大変なことではないのです。大変だと思うことは意外と大変なことではないことに気づく。やる気が出る30の言葉。その3。あなたは毎朝出発点に立っている。新鮮な気持ちで一日をスタートしよう。地平線から太陽が顔を出せば空が明るくなります。新しい一日の始まりです。毎朝意識してほしいことがあります。出発点に立っていることを意識しましょう。特別なことではありませんが、大切なことです。新しく出発していることを意識して新鮮な気持ちになってください。出発点に立っていると意識した方が気持ちが引き締まってテンションも上がります。澄み切った心になるとやる気もモチベーションも自然と上がります。朝にスタートダッシュができれば一日全体の調子も良くなるでしょう。毎朝新鮮な気持ちでいることが大切です。 毎朝意識すれば、毎朝新鮮な気持ちで一日を始めることができます。朝になれば、新しく出発している気持ちになりましょう。昨日のことはもう考えません。昨日のことはすでに過去の話。過去を引きずっていても仕方ない。辛いことや嫌なことがあったとしても振り返りません。朝になれば、顔を上げ、きちんと前を向きましょう。太陽が上がっていく様子を見ながら、自分の気持ちも上げていきます。睡眠中、嫌な夢を見てしまったら、さっさと忘れましょう。きちんと朝食を食べて元気を出しましょう。美味しいものを食べれば元気が出ます。寝ぼけているなら冷たい水で顔を洗いましょう。水に触れることで気持ちがシャキッとします。さあ、今日も一日が始まりました。じわじわ上がっていく太陽を手本にして、あなたも気持ちを上げていきましょう。あなたは毎朝出発点に立っています。新鮮な気持ちで一日をスタートしましょう。毎朝出発点に立っていることを意識して、新鮮な気持ちで一日をスタートする。やる気が出る30の言葉。その4。どんなに人間性が素晴らしくても不潔な人は応援されない。人から応援されるためには何が必要でしょうか。一般的には人望や人間性が大切であるように思われます。もちろん人望や人間性も大事ですが、あることができていないと全て台無しになります。それは清潔感です。想像してみてください。髪はボサボサで肩にフケが落ちている人。数日間シャワーに入っていなくて汗臭い体臭がひどい人。口内ケアができていなくて歯が黄ばんでいたり、口臭が臭かったりする人。そんな人がいると近づきたくても近づけません。近づいてくれば反射的に後ずさりをしてしまうでしょう。人は不潔なものを排除する本能がインプットされています。腐敗臭は腐ったものを示すサインの一つ。人類が原始人の頃、木の実を見つけて安全かどうか判断するとき、匂いや見た目で判断していました。うっかり腐ったものを食べてしまうと生命に危険が及びます。匂っていたり汚かったりすると不敗臭として認識され、嫌悪感を持たれてしまいます。本能的に不潔なものは激しい嫌悪感を覚えるようになっています。危険、触れるな、近寄るなと判断されます。そのため、どんなに人間性が素晴らしくても不潔な人は応援されなくなるのです。人から応援してもらいたければ清潔感を大切にしよう。人から応援してもらいたければ清潔感を大切にしましょう。清潔感のある身だしなみを心がけましょう。毎日きちんと汗を流して体臭には注意しましょう。きちんと口内ケアをすると吐く息もきれいになります。見た目だけでなく匂いにも注意します。清潔感は大切にしてしすぎることはありません。清潔感があれば好感好印象につながって人も近づきやすくなります。清潔感にあふれている人は人を心地よい気持ちにさせるため、ますます応援されやすくなります。応援されたいなら清潔感を大切にする。やる気が出る30の言葉。その後、かっこ悪い自分を見せると2つのメリットがある。メンタルを鍛える機会になる。人間関係が楽になる。かっこいいところを見せたい。かっこ悪いところは隠したい。普通ならかっこいいところを見せて、かっこ悪いところは隠そうとするでしょう。確かにかっこいいところを見せた方がスマートです。自分の評価や印象を上げたいなら、積極的にかっこいいところをアピールするはずです。モテるためにも人気者になるためにも、かっこいいところを見せた方が効果的なのは間違いありません。自分の好感度が上がれば、自分の存在価値も上がったように感じて嬉しくなるでしょう。もちろん、かっこいいところを見せるのもいいですが、ぜひ、かっこ悪いところも見せられるようになってください。なぜかっこ悪いところを見せた方がいいのか。それは2つのメリットがあるからです。メンタルを鍛える機会になるメリットと、人間関係が楽になるメリットです。メリット1、メンタルを鍛える機会になる。かっこ悪い姿を見せるのは、心理的な抵抗感が伴います。心理的な抵抗感が伴うからメンタルトレーニングになります。恥ずかしさを我慢しなければいけません。見栄や体裁に振り切らなければいけません。余計なプライドを断ち切らなければいけません。強いからかっこ悪いところを見せられるのではありません。かっこ悪いところを見せられるから強くなっていくのです。精神的に強くなりたいならかっこ悪いところはきちんと見せて笑われた方がいい。かっこ悪いねと笑われることも強くなるために必要な経験です。かっこ悪いねと笑われることでメンタルが鍛えられ、精神的に強くなります。かっこ悪いところを見せても大きな問題にはならないでしょう。相手にとっては人事です。その時笑っても深く気にしません。次の瞬間には忘れてしまっているでしょう。最初は少し恥ずかしいですが、しばらくすればすぐ慣れます。笑われることも慣れてしまえば平気になり、むしろ快感になるのです。メリット2、人間関係が楽になる。誰にでもかっこ悪いところが一つはあるはずです。隠し続けても疲れるだけ。かっこ悪くてもそれが本当の自分ならきちんと見せた方がいい。かっこ悪いところも自分の一部だからです。恥ずかしい姿にこそその人の本質が現れます。 きちんとカッコ悪いところも見てもらった方が本当の自分を理解してもらえます。無理にカッコつけたところでそれが偽りの自分なら意味がありません。自分を誤解されるくらいならカッコ悪くてもありのままの自分を見せて正しく理解された方がいい。カッコ悪いところを見せることは自己開示の一環になります。相手と一層仲良くなるきっかけになるでしょう。できないことは正直にできないと言った方がいい。わからないことなら正直にわからないと言った方がいい。無理に自分を演じる必要がなくなります。友人ならさらに仲良くなる機会になるでしょう。異性になら一層親密になるチャンスになるでしょう。自然体でいられるので人付き合いも楽になるのです。カッコ悪い姿を見られて嫌われても深く気にしないことです。自分を理解してくれない人だと早く気づけただけのこと。離れる人とは離れるだけです。カッコ悪いところを見せることで自然と人間関係が最適化されていくのです。カッコ悪くてもいいからありのままの自分を見せる。やる気が出る30の言葉。その6。最初から結果を考えない。結果は後からついてくる。最初から結果を考えていませんか？成功するだろうか？失敗するだろうか？どんな成り行きになるだろう？気になるかもしれませんが、最初から結果ばかり考えるのはよくありません。最初から結果を考えるのは自然に思えますが、落とし穴があります。人間には危険を回避する本能があるため、安全なことより危険なことを優先して考えます。被害妄想や誇大妄想が膨らみ、収拾がつかなくなることもあるでしょう。最初から結果ばかり考えていると不安や恐怖が肥大化していき、そちらに気を取られます。また余計な精神的な消耗を増やすことにもなるため疲れやすくなります。注意が散漫になったり余計な消耗を増やしたりしていると肝心の仕事に打ち込めなくなります。最初から結果ばかり考えているとかえって結果が出にくくなるのです。だから最初から結果を考えないことが大切です。結果は考えずベストを尽くすことに集中しましょう。計画やプロセスについて考えるのはいいですが、結果については考えないようにします。結果の成り行きは天に任せましょう。成功するか失敗するかは後の話です。脇目を振らず目の前のことに集中しましょう。後から悔いがないよう自分できることをすべてやり尽くしましょう。全力を尽くしていればそれに応じた結果がやってきます。気力、体力、精神力のすべてを仕事に集中させることで最高の結果を発揮できます。最初から結果を考えないことが結果を出すための最高の秘訣です。結果は後からついてくるのです。最初から結果について考えない。やる気が出る30の言葉。その7。口外現金をお願いされていない秘密はどう扱えばいいのか。人と会話中、ふと相手の秘密を知ってしまう瞬間があります。あなたを信用して思い切って打ち明けてくれた秘密もあるでしょう。話の流れで話してくれた秘密もあるでしょう。相手の秘密を知るとドキッとします。この時、誰にも言わないで、と相手からお願いされたならまだいいのです。口外現金をお願いされたら秘密を守るだけです。秘密はそっと心の奥にしまっておきます。他の人から聞かれても知らないふりをします。言いたくなっても衝動を抑え、徹底的に秘密を守り抜くことが大切です。注意したいのは、誰にも言わないで、とお願いされていない時です。口外現金をお願いされていないと秘密の扱い方に戸惑います。この時、人に話してもいいのではないか、と考える人もいるかもしれません。他人の秘密は絶好のネタ。面白いネタを仕入れた、と思う人もいるでしょう。口外現金をお願いされていないなら話してもいい、という意味で考える人もいるかもしれませんが、油断は禁物です。口外現金をお願いされていないのは他の人に話してもよい、という意味とは限りません。相手が誰にも言わないで、と言い忘れただけかもしれません。デリケートな話に夢中であなたに注意するのを忘れていたのかもしれない。人間ですから、うっかりすることはよくあることです。では、どうするか。心がけることはシンプルです。相手のプライバシーに関わるなら、口外現金をとお願いされていなくても、黙っておくのが得策です。大切にしたいのは配慮と気遣いです。相手の立場になって、バラされたらどんな気持ちになるか想像してみることが大切です。相手のプライバシーに関わることは、小さなことでもデリケートです。軽微な秘密だとしても、軽視できません。自分にとって軽微な秘密と思っても、相手にとっては重大な秘密と思っているかもしれません。プライバシーに対する価値観は人によって違います。人付き合いの落とし穴はどこにあるかわかりません。人付き合いは小さなことで亀裂が生じ、トラブルに発展します。そのため少しでもプライバシーに関わるなら黙っておくのが賢明です。第三者から聞かれても知らないふりをすればいいでしょう。演技をすることになりますが、うっかりバラしてトラブルを招くくらいならきちんと黙っておくのがマナーです。テラテラ話しているとあなたの信用も落とします。相手のプライバシーに関わるなら口外現金をお願いされていなくても秘密にしておくのが賢明なのです。口外現金をお願いされていなくても相手のプライバシーに関わるなら黙っておく。やる気が出る30の言葉。その8。常識で考える人はかっこいい。 非常識で考える人はもっとかっこいい。かっこいい人は常識で考えるという特徴があります。常識で考える人は節度と分別があります。自分を客観的に見ることができています。当たり前のことが当たり前にできます。一般的な知識と教養が身についていて、マナーや礼儀作法にも精通しています。常識は物事の基本でもあります。常識で考える人は人の道から大きく踏み外すことはないでしょう。きちんと常識が備わっている人は大人としても社会人としても間違いなくかっこいい。周囲からも常識がある、基本ができている、悪くないと評価されるでしょう。常識で考えることができるなら最低限の仕事はできるはずです。もちろん常識で考えるのもかっこいいですが、もっとかっこいい人間性があります。非常識で考えることです。常に常識を疑って考えます。普通の人が考えつかないようなアイデアをひねり出します。常識にとらわれず高い視点で物事を考え、大きなことに挑戦します。斜めに見たり逆に考えたりして普通の人が思いつかないようなアイデアを生み出します。非常識には一発逆転を狙う力もあります。他の能力は平均以下であっても、非常識で考える力があると素晴らしい価値を生み出し、注目を集めることができます。非常識で考えることができれば、普通の人が成し得ないことを成し得ます。世間では非常識で考えるのは良くないという風潮がありますが、誤解です。非常識で考えないと新しい価値を生み出せません。世の中を変えるようなアイデアほど非常識で考えることが必要です。天才や成功者に共通しているのは非常識で考えるという特徴です。非常識で考えるからこそ、独創的なものを生み出しました。普通の人にはできない大きな偉業を達成しました。もしあなたが非常識で考える人なら成功者予備軍と呼んでいいでしょう。常識で考えることも大切ですが、非常識で考えることも大切にしてください。頭が柔らかく発想力に優れ、好奇心が旺盛な人は魅力的です。あなたの非常識を笑う人がいれば、非常識の力で価値を生み出し、ヤフンと言わせればいい。発想がすごい、斬新なアイデアですね、よく思いつきましたねと驚かせようではありませんか。常識で考える人はかっこいいですが、非常識で考える人はもっとかっこいいのです。常識だけでなく、非常識で考える力も身につける。やる気が出る30の言葉。その9。だらだら本を読むのもいい。集中して本を読むのはもっといい。あなたが本を読むとき、どんな風に読んでいますか？受け身の姿勢になって、だらだら読んでいませんか？もちろん、だらだら読むのも悪くありません。だらだら読むとはいえ、きちんとした読書です。言い方を変えれば、リラックスしながら読んでいる状態です。余計な力を入れず、リラックスしながら読めば、良いひとときを楽しめるでしょう。活字に沿ってさらりと視線を動かし、流すような読み方も悪くありません。言葉がすっと頭に入ってきてストレスがありません。しかし、本の内容をしっかり吸収したいなら、もっと良い読み方があります。集中しながら読むことです。学生時代を思い出してください。覚えるぞ、吸収するぞ、と集中して読んだ内容は記憶にも残りやすかったのではないでしょうか。覚えようと意識した方が記憶力や理解力が高まって普段より覚えやすくなったはずです。これは普段の読書でも同じです。覚えるぞ、吸収するぞ、と集中して読んだ方がしっかり頭に入ってきやすくなります。積極性が伴うことで適度な緊張感が出て脳を活性化させるからです。本の内容を掃除機で吸い取っていくような気持ちで読むと吸収しやすくなる上、記憶にも残りやすくなります。どれだけ吸収できるかは集中力に比例します。集中力を発揮した分だけしっかり吸収できるでしょう。例えば、ここに書かれている内容も覚えるぞ、吸収するぞ、と意気込んで読んでみてください。内容を暗記するかのように集中して読んでみます。しっかり意識すれば1週間後や2週間後でも覚えているでしょう。凄まじい集中力を発揮すれば一生忘れないかもしれません。集中して読むと読書の価値が倍増します。だらだら本を読むのもいいですが、集中して本を読むのはもっといいのです。しっかり吸収したいなら、吸収を意識しながら読む。やる気が出る30の言葉。その10。〇〇も〇〇もできます、という人になるのではない。〇〇しかできない、という人になる。多芸多才を目指そうとしていませんか？何でもできる人を目指そうとしていませんか？できることがたくさんあると、さぞ有能な印象があるでしょう。幅広い仕事に対応するためには、様々な仕事ができるようになっておく必要があると思われます。もちろん、多芸多彩な人を目指すのが悪いわけではありません。幅広く仕事に対応できるのは素晴らしいこと。様々な仕事に対応できるなら出番も多くなるでしょう。様々な仕事に対応できるようになれば、より多くの人から求められ仕事も安定するように思えるでしょう。急に人がいなくなった時、代理代役として活躍できるはずです。仕事の幅が広がれば未来の可能性も広がります。しかし、ここに注意したいポイントがあります。多芸多彩を目指して頑張ると中途半端になる可能性が高くなります。資源は有限です。時間、労力、お金も限られています。限られた資源を様々な能力に割り当てようとすると、どれも中途半端で終わるでしょう。 できることが多くても中途半端な能力ばかりでは活躍も中途半端。能力が低く必要条件を満たしていないならそもそも仕事を任せてもらえないでしょう。社会で活躍するのは中途半端な能力を持った人ではなく優れた能力を持った人です。できることの数は関係ありません。特定の分野で優れた才能を発揮できることが大切です。優れた仕事ができる人になってこそ必要とされ注目され人気が出ます。〇〇も〇〇もできますと聞けば有能で頼りがいがありそうですが、中途半端な能力で意味がありません。凡人でいいなら多芸多才を目指すのも悪くありませんが、プロや一流を目指すならやめておくのが得策です。多芸多才を目指そうとするとかえって凡人で終わりかねないのが現実です。ではプロや一流になるためにはどうすればいいのか。〇〇も〇〇もできますという人になるのではありません。〇〇しかできないという人になるのです。〇〇に当たる部分は自分の才能を発揮できる分野に絞ります。一般的には得意なことかつ好きなことが該当します。一つでもいいので自分の才能を発揮できる分野を見極め徹底的に深めます。つまり自分の専門に絞ってとことん突き詰めるということです。社会で活躍しているプロ一流と呼ばれている人を思い浮かべてみてください。多芸多才な人もいますが極めて稀です。プロや一流と呼ばれる人は〇〇しかできないという状態になっています。専門分野を絞り勝てる土俵の上で徹底的に才能を発揮しています。苦手分野は専門家に任せて自分は自分の才能に集中しています。集中するからぐいぐい能力を伸ばせ素晴らしい才能を発揮できるようになります。とことん突き詰めた能力は必ず強力な武器になります。凡人で終わりたいなら多芸多才な人を目指してもいいですが、プロや一流を目指したいなら専門を絞ることです。〇〇も〇〇もできますではなく〇〇しかできないという人を目指すことがプロや一流の近道です。〇〇も〇〇もできますではなく〇〇しかできないという人になる。やる気が出る30の言葉。その11、人生がうまくいかない人は本気を言葉で示す。人生がうまくいく人は本気を行動で示す。本気になるのはいいことです。やる気に満ちていて真面目な気持ちがあり 100% になっているということです。夢や目標の実現には本気が欠かせません。本気になるからこそ自分の持てる力を発揮することができ、夢や目標も叶えやすくなります。たとえ失敗に終わっても本気になっていれば悔いがありません。やれるだけのことはやったと思えるので、むしろ清々しい気持ちになるのです。しかし人生がうまくいく人とそうでない人には本気の示し方に大きな違いがあります。人生がうまくいかない人は本気を言葉で示します。私は本気です。大きな声ではっきり言い切ります。しかも一度だけでなく二度も三度も本気ですと繰り返します。周りに本気であることを分かってもらうため必死に主張を叫び続けます。もちろん声を大にして主張することは悪くないのですが、この後が残念です。威勢のいい言葉とは裏腹に肝心の行動が伴っていません。サボったり手抜きがあったり中途半端な行動だったりです。そもそも行動ゼロというケースも少なくありません。本気本気と騒ぐことにエネルギーを使っているので肝心の行動に回すエネルギーが不足するのです。どれだけ本気と叫んだところで肝心の行動が伴わなければゼロです。周りからあの人は口だけだねと陰で笑われることになります。信用が落ちて誰からも支持されなくなり、人生がうまくいかなくなるのです。人生がうまくいく人は本気を行動で示します。本気は言葉より行動で示すものだと思っています。口を動かす暇があるなら具体的に動くべきだと考えています。そのためあまり口数が多くありません。寡黙だったり口下手だったりしますが、その代わりに行動力が飛び抜けています。まず行動することに全力を注ぎ込んでいるので、どんどん物事が前に進み相応の結果が返ってきます。圧倒的な行動力があるため周りからあの人は本気だねと囁かれるようになります。自分から本気と言わなくても行動している姿を通して本気を伝えることができます。圧倒的な行動力が本気であることの証明です。きちんと行動しているのできちんと結果が返ってきます。周りからの信用も高まって人生もうまくいくのです。本気は言葉より行動で示すものです。行動に勝るものはありません。仕事の本気も恋愛に対する本気も勉強やスポーツの本気も言葉より行動で示しましょう。行動至上主義になって何事においても行動を重視することが大切です。本気を行動で示す人は必ず人生がうまくいきます。本気は言葉より行動で示す。やる気が出る30の言葉。その12、アンチの人数に落ち込むのではない。ファンの人数に喜ぶのだ。陰であなたを罵ってくる存在、それはアンチです。あなたにはアンチが何人いますか？何人から嫌われていますか？アンチがいて根拠のない誹謗中傷に悩まされている人もいるでしょう。雰囲気が苦手、顔が気に入らない、声が嫌い、相性が合わない、存在自体が嫌い、とにかく気持ち悪い、どうせうまくいかないに決まっている、 ネガティブなことを言われて嬉しい人はいません。自分の存在を否定されることを言われたら誰でも落ち込みます。自尊心が傷つき、自分の存在価値も低く感じて辛い気持ちになります。理由もなく攻撃してくるアンチも少なくありません。自分に落ち度があれば別ですが、大きな理由もなく嫌われているとどうしようもありません。たくさんの人から嫌われていればいるほど落ち込むことも増えるでしょう。アンチが多くなるにつれて感情のコントロールも難しくなるでしょう。自分を否定する人を一人でも減らしたいと思う。アンチの人数に落ち込む人も多いのではないでしょうか。しかし、アンチの人数に注目するのはよくありません。そもそも全ての人から好かれるのは不可能です。人によって好みも考え方も違います。全ての人から好かれるのは不可能なのですから、最初から諦めるのが賢明です。中には特別な理由もなく一方的にあなたを罵ってくる人もいるはずです。活躍するにつれてアンチが増えるのは普通のこと。アンチが増えるのはそれだけ立派に活躍できている証拠でもあります。あなたが羨ましくて嫉妬している状態です。アンチの人数を気にしたところでいいことはありません。気持ちが落ち込んで元気がなくなるだけ。アンチを気にすると自然とアンチに注意が向くため落ち込むことも増えてしまいます。アンチは誹謗中傷が趣味です。まともに相手にしていると自分まで狂ってしまうのです。大切なのはアンチの人数ではありません。ファンの人数です。嫌われている人数より好かれている人数に注目しましょう。あなたには何人のファンがいますか？あなたは何人から好かれていますか？アンチよりファンを見ることが大切です。ファンだけを見るようにすればアンチの数に関係なく喜べます。ファンたちの顔を思い浮かべてみてください。嫌われている人数は無視しましょう。好かれている人数に注目しましょう。アンチの人数は無視してファンの人数に注目すれば落ち込むことはありません。たとえ100人中99人に嫌われてもいいのです。99人に嫌われていても一人でもファンがいればきちんと喜びましょう。自分を好いている人がいるのは嬉しいことです。自分を好いているファンが一人でもいるのは喜ばしいこと。そのファンがあなたにとって特別な人ならそれで十分です。アンチの人数に落ち込むのではなく、ファンの人数に喜ぶことが大切なのです。アンチの人数は無視してファンの人数に注目する。やる気が出る30の言葉。その13。最高の仕事とは完璧ではなく最善を尽くすことを言う。最高の仕事をするにはどうすればいいのでしょうか。最高の仕事と聞けばまず思いつくのは完璧ではないでしょうか。一つの漏れも欠点もない。細かい点まで配慮が行き届いている。すべてがきちんとできていて丁寧に仕上がっている。すべてが完璧の状態ならまさしく最高の仕事です。完璧な仕事イコール最高の仕事と考える人も多いのではないでしょうか。しかし、いくら完璧が素晴らしいとはいえ、安易に目指すのは要注意です。完璧な仕事は言うのは簡単であっても実現が困難です。完璧を目指すと多くの弊害があります。細かい点に注意が向くため仕事量が一気に増えます。不安や悩み事が増えてストレスが倍増します。プロセスが多くなるためスピードも極端に遅くなります。80% 程度までは楽ですが、そこから先が大変です。完璧を目指すと 100% に近づくにつれて難易度も高くなります。完璧を突き詰めるにつれて細かい点が気になるようになり、仕事が減るどころか増えてしまいます。膨大な作業に忙殺されるでしょう。エンドレスの作業に陥るでしょう。出口の見えないトンネルに入ってしまい迷子になってしまう。最終的に挫折を招いてしまうのです。どれだけ完成度が高くても途中で挫折したら最高の仕事ができません。特に完璧主義者は完璧を目指す姿勢に注意したい。良かれと思って安易に完璧を目指すと、その先には挫折と後悔が待ち受けているのです。最高の仕事をするための考え方を変えてください。完璧を目指すのではありません。最善を尽くすのです。自分にとって最善を尽くしたことを完璧と考えればいい。最善を尽くせば自分の 100% を発揮したことになるので、心の折り合いをつけられるようになります。上手に仕事を区切れるようになります。エンドレスの作業に陥ることもなくなります。自分の全てを出し切るようにすれば悔いも残りません。完璧を目指さなくなると、頓挫していた仕事が無限ループから抜け出し、再び前に進み始めるでしょう。理想と現実のちょうど良い中間地点です。最善を尽くすことが結果として最高の仕事につながります。最高の仕事とは完璧ではなく最善を尽くすことを言うのです。完璧を目指すのではなく最善を尽くすようにする。やる気が出る30の言葉。その14。くよくよした気持ちを吹き飛ばす魔法の言葉。なるようになるさ。くよくよする気持ちを吹き飛ばす魔法の言葉があります。なるようになるさです。諦めや自暴自棄のような響きに聞こえますが、誤解です。なるようになるさはネガティブ思考ではありません。すべてを明るく考えようとするポジティブ思考です。自然体を促す考え方です。もちろん何も努力せずなるようになるさと考えるのはよくありません。努力しなければ成果もゼロ。何も行動しなければ何も変化しない未来が待っているでしょう。 何もしていないなら、まず自分がやるべきことに取り組んで最善の努力を尽くした方がいいでしょう。しかし、きちんとやるべきことをやっているなら、もうくよくよすることはありません。ジタバタ騒いだところでどうしようもありません。くよくよ思い悩んでも気持ちが落ち込むだけでいいことはない。幸運も幸せも逃げてしまいます。やれるだけのことをやれば、あとは結果が出るのを待つだけです。堂々と構え、成り行きを見守ろうではありませんか。開き直ることは悪いことではありません。開き直って考えることもポジティブ思考の一環です。さあ、くよくよしたら魔法の言葉を唱えましょう。なるようになるさ、と。天に祈りを捧げ、運命に従いましょう。どんな展開になるかは後からのお楽しみ。成り行きを天に任せることも大切です。開き直るとすっと心が軽くなり、気持ちが明るくなっていくでしょう。良い結果になればラッキー。悪い結果になれば残念。どんな結果であっても心よく受け止めましょう。最悪で絶望の状況でもなるようになるさ、と明るく開き直れば、一瞬でくよくよする気持ちを吹き飛ばせます。物事に行き詰まった時も、トラブルでくよくよした時もなるようになるさ、と考えましょう。いつまでもくよくよしないで、さっさと元気を出しましょう。なるようになるさ、という一言は応用範囲が広いので便利です。くよくよした時だけでなく、焦った時や緊張した時もなるようになるさ、という言葉が有効です。思い悩んで暗い気持ちになってきたら、なるようになるさ、と考えて前を向きましょう。なるようになるさ、と考えると自然と明るい雰囲気が出るため、幸運と幸せを引き寄せるでしょう。前向きに生きていれば、運も天も味方してくれるでしょう。なるようになるさ、と考える人には素晴らしい未来がやってくるのです。くよくよしたら、なるようになるさ、と開き直って暗い気持ちを吹き飛ばす。やる気が出る30の言葉。その15。人生という名のゲームにおいて、成功することより楽しむことに集中する。成功することばかりに執着するのはやめましょう。成功しなければ幸せになれないと思い込んでいるなら幻想です。成功しなくても幸せになれる方法なんてたくさんあります。もし成功しなければ幸せになれないと思っているなら、成功者以外はみんな不幸な人ということになります。しかし、現実には成功していないのに幸せに暮らしている人がたくさんいます。そんな幸せな人に共通していることは、楽しむことです。成功せずとも幸せでいられる人は、決まって人生を楽しんでいます。成功なんてしなくてもいいから、人生を楽しもうと心がけています。勝利にこだわるわけでもなく、成功にこだわるわけでもなく、ただ純粋に自分が大好きなことをして楽しむこと。これが本当に幸せな人生を歩んでいる人のモデルです。テレビのドラマでも、友人でも、誰でも構いませんから、あなたの知っている幸せそうにしている人を思い浮かべてください。決まって楽しむことに集中しているはずです。楽しむことに集中するのが、やはり一番楽しいのです。成功しなければ幸せにはなれないということはありません。成功なんてしなくても、人生が楽しければそれで十分に幸せな人生になっているのです。成功することより楽しむことに集中する人生を歩む。やる気が出る30の言葉。その16。落ち込みから立ち直るのが早くなったら、メンタルが強くなった証拠。メンタルが強い人の条件に落ち込まないことがあります。なかなか落ち込まない人がいれば、メンタルが強い印象を受けるでしょう。悲しいことがあっても落ち込まない。ショックなことがあっても動揺しない。落ち込みそうになっても笑って吹き飛ばす。もちろん落ち込まないこともメンタルが強い条件の一つです。年齢を重ねて経験を積んでいけば、心が強くなります。精神的に成長して打たれ強くなれば、少々のことでも落ち込まなくなります。ところが、年齢を重ねて経験を積んでも、昔と変わらず落ち込むこともあるはずです。辛い経験は何度経験しても慣れない。辛いことがあると今でも落ち込んでしまう。叱られたら落ち込みます。落ち込む出来事があれば、やはり落ち込みます。昔と変わらず、年齢を重ねた今でも落ち込むことがあると、メンタルの成長がないように思えます。しかし、本当に成長していないのでしょうか。ここで確認してほしいことがあります。落ち込んでから立ち直るまでの速さに注目してください。昔と比べて落ち込みから立ち直るのが早くなっていませんか。以前は立ち直るのに時間がかかっていたことが、今では早く立ち直れるようになっていませんか。もし立ち直るのが早くなっていれば、喜んでください。落ち込んで立ち直るのが早くなったら、メンタルが強くなった証拠です。辛い経験に慣れて、心の免疫力が高まり、メンタルが強くなっています。メンタルはゆっくり成長していくため、自分でも気づけないことがあります。成長の変化が小さいから気づいていないだけで、実際はきちんと成長できています。メンタルの緩やかな成長に気づいてください。自分では大きな変化を感じなくても、落ち込みから立ち直る速さがメンタルの成長を証明しています。自分の内側で起こっている変化に気づけば、成長を実感できるため、メンタルトレーニングのモチベーションも上がります。強い人になりたいなら、落ち込まないことより立ち直ることの方が大切です。落ち込まない強さには限界がありますが、立ち直る強さには限界がないからです。立ち直ることさえできれば、何度落ち込んでも這い上がっていけます。 落ち込まない人を目指すのもいいですが、立ち直る人を目指すのはもっと大切です。早く立ち直れるようになれば、落ち込むことも怖くなくなります。落ち込みからの立ち直りが早くなっていることに気づいて、メンタルの緩やかな成長に気づく。やる気が出る30の言葉。その17。これ以上頑張れないと思ったら逃げてもいい。逃げることも新しい人生を切り開く選択肢。人生ではこれ以上頑張れないと思う瞬間があります。例えば過酷な労働環境です。毎日夜遅くまで残業で睡眠不足が当たり前。休日出勤も多くてなかなか有給休暇を取らせてもらえない。会社から奴隷のような扱いを受けている。仕事量が大変で残業が多いとストレスも多くなります。睡眠不足では疲労とストレスの蓄積も深刻になります。肉体にも精神にも限界があります。自分の限界を感じると頑張りたくても頑張れません。これ以上頑張れないと思ったらどうするか。逃げるのです。逃げる勇気を持ってください。これ以上頑張れないと思ったら逃げてもいい。現実逃避ではありません。賢明な選択です。逃げるのは最悪を回避するための手段。逃げるのは悪いことに思えますが、本当に限界を感じているなら逃げることは必要です。責任があるから最後まで頑張りたいと思う人もいるでしょう。周りに迷惑がかかるから逃げられないという人もいるでしょう。もちろん使命感、責任感は素晴らしいですが、緊急事態では例外です。職務を全うするのはあくまで健康が前提です。責任を背負いすぎたせいで健康を崩してはいけません。過剰な責任感はかえって毒になります。これ以上頑張れないと思うのは緊急事態です。体は悲鳴を上げ、心は泣いています。もし理由もなく急に涙が流れることがあるなら、体が限界に達しているサインです。見た目は正常に見えても、実際は崩壊の一歩手前です。限界に達しているにもかかわらず、無理に頑張り続けていると心身を壊すのは時間の問題です。不謹慎な話ですが、放置していると過労死に発展する可能性もゼロではありません。ロールプレイングゲームでは逃げるという選択肢があるように、人生でも逃げるという選択肢があります。これ以上頑張れないなら逃げるのが正解です。無理に頑張って心身を壊すくらいなら恥をかいてもいいので潔く逃げるのがベターです。まだ理性と自制心がギリギリ残っている今だからこそ決断すべきです。理性と自制心すらなくなってしまえばもはや普通の思考すらできなくなります。生活や収入が不安定になったり周りに迷惑をかけたりするかもしれません。悪印象や低評価につながるかもしれませんが不名誉なんて気にしないこと。緊急事態では自分を第一に考えることが最重要です。これ以上頑張れないと思ったら逃げてもいい。中国春秋時代の軍事思想家孫子の戦術をまとめた孫子の兵法には36計逃げるにしかずという言葉があります。方策はいろいろあるが、とりあえず今は逃げるのが最善だという教えです。逃げることも新しい人生を切り開く選択肢です。これ以上頑張れないと思ったら潔く逃げる。やる気が出る30の言葉。その18。あっさり手に入るとありがたみが湧かない。なかなか手に入らないならありがたみが湧く。なかなか手に入らなくて苦労することはありませんか。なかなか手に入らない種類は様々です。絶版になった本、非売品のグッズ、競争倍率の高いチケット。お金があったとしても在庫数が少なかったり競争が激しかったりするとなかなか手に入りません。なかなか手に入らないともどかしくて心が辛い。イライラしてストレスもたまります。欲しいものに限ってなかなか手に入らないのが人生の法則です。手に入れたい気持ちが強いほどストレスも強く感じるようになります。しかし入手困難であってもどうか不適されないでください。想像してみてください。あっさり手に入るとどう感じるでしょうか。苦労も努力もなくあっさり手に入るとありがたみが湧かないに違いありません。いつでもすぐ手に入れられる、壊れたらまた買えばいいと安易に考え価値を感じにくくなります。手に入れても感情が冷めるのも早いためすぐ飽きてしまうでしょう。乱暴に扱ってしまいすぐ壊してしまうかもしれません。あまりにあっさり手に入るとありがたみも限りなくゼロに近くなるはずです。それは人生の喜びや楽しみが減っている状態でもあります。簡単に手に入ることが必ずしも良いとは限らないのです。大切なのはどれだけ手に入れるのが難しいかです。絶版になった本を探し回った末ようやく手に入れれば飛び上がるほど嬉しいでしょう。一文字ずつ丁寧に熟読して吸収力も倍増するでしょう。手に入れるのに苦労したという思い出がある分だけ本にも愛着が湧くはずです。希少なグッズを苦労して手に入れれば大事に扱うでしょう。ようやく手に入れたと感動して泣いて喜ぶでしょう。手に入れるのに苦労した分だけ貴重に感じられ愛情のある宝物になるでしょう。競争倍率の高いチケットを頑張って手に入れればありがたみが湧くでしょう。しっかり楽しもうという気持ちが強くなります。コンサートライブでは1分1秒が貴重に感じられ感動が倍増するはずです。なかなか手に入らないことにも意味があることに気づいてください。入手困難だから手に入れた時ありがたみが湧きます。 ありがたみが湧くと大事に扱うようになるので愛着も湧きやすくなります。待つべき時は待ち、耐える時は耐えましょう。粘る時には粘り、頑張る時には頑張りましょう。今のうちにもどかしい気持ちをたっぷり味わっておきましょう。なかなか手に入らない状況を前向きに肯定して感謝することです。入手困難だから不幸ではありません。入手困難だから幸せです。なかなか手に入らないもどかしさは必ず後からプラスに変わります。なかなか手に入らないことを喜ぶ。やる気が出る30の言葉。その19。あなたはすでにやる気が出ている。何かがやる気を奪っていると考えてみよう。私たちの心はもともとやる気が出るようになっています。最初はやる気がなくても仕事に取り組めば後からやる気が出てきます。だんだん調子が出てスピードが出てきます。心に火がついて気持ちが盛り上がっていき面白くなっていくのです。よほど嫌いな仕事であれば別ですが、普通は仕事をしているとだんだんやる気が出てくるのが普通です。しかしきちんと仕事をしているにもかかわらず一向にやる気が出ないなら原因は一つです。何かがやる気を奪っていると考えてください。いくらやる気があっても気力を奪うものがあればやる気がないと錯覚してしまうでしょう。やる気がゼロどころかマイナスになることも少なくありません。日常を振り返り、何がやる気の邪魔をしているのかじっくり探してみてください。例えば貧しい食事がやる気を奪う原因になっていませんか。食事は私たちの心に直接影響を及ぼします。餌のような質素な食事だと腹も心も満たせません。自分が惨めになり暗い気持ちにもなってやる気が奪われます。ある程度食事にお金をかけることは大切です。健康的で豊かな食事に変更すると心も腹も満たされやる気が出るようになります。長い通勤時間がやる気を奪う原因になっていることもあるでしょう。通勤時間が長ければ長いほど気力も体力も奪われます。長い通勤があると思えば家を出た時から大きなため息が出るでしょう。長い通勤時間が問題であれば会社の近くに引っ越ししてみてはいかがでしょうか。簡単には実行できませんが取り組んでみる価値はあるはずです。会社の近くに引っ越せばやる気が出るようになるだけでなく、通勤時間も大幅に短縮され一石二鳥です。上司の存在がやる気を奪う原因になっている場合もあるでしょう。嫌な上司がいるとやる気を出そうにも出ません。気持ちを奮い立たせても上司に不快な言動があると萎えてしまいます。上司を変えるわけにもいかず対処のしようがないように思えますが、工夫の余地はあります。こっそり上司のいないところで仕事をしてみるのもいいでしょう。席を移動したり外で仕事をする機会を増やしてみたりするのもいいでしょう。許されているなら在宅勤務に変更してみるのも選択肢の一つでしょう。時と場合によっては移動願いを出してみるのも悪くありません。難しい点もありますが対策の余地があるでしょう。やる気を奪う原因を見つけ取り除こう。あなたはすでにやる気が出てきます。何かがやる気を奪っていると考え、やる気の阻害要因を探しましょう。阻害要因が見つかれば勇気を出して取り除いてください。仕事の改善の一環です。時間や労力がかかっても取り組む価値があります。やる気の阻害要因がなくなれば本来の気力を取り戻せます。噴水のようにやる気が出るようになり楽しく仕事に取り組めるのです。やる気を奪っている原因を見つけ勇気を出して取り除く。やる気が出る30の言葉。その20。過去には戻れないが新しいスタートならいつでもできる。過去に戻りたいと思ったことはありますか。過去の後悔を嘆いていませんか。勉強、就職、仕事、恋愛、人付き合い、あの時こうしていればよかった、そう悔やむことがあるはずです。消したい過去があるでしょう。過去を消せる消しゴムがあるならどれだけ楽でしょうか。やり直したい過去があるでしょう。タイムマシンがあって過去をやり直せるなら今すぐ飛び乗りたいでしょう。大きな後悔があるなら過去に戻って人生をやり直したいと考えることもあるはず。過去に戻ってやり直せるなら人生をもっと幸せにできると思うでしょう。しかし残念ながら過去には戻れません。時の流れは前しか進みません。過去に戻ることは1秒たりとも不可能。過去を消せる消しゴムはどこにも売っていません。タイムマシンも夢物語。過去に戻ろうとする努力は不毛でしかありません。では人生を諦めるしかないかというとそうではありません。気づいてください。過去には戻れませんが新しいスタートならいつでもできます。過去は終わりましたが未来はまだ始まっていません。未来はこれからやってきます。スタートなら制限はありません。24時間365日いつでもスタートできます。新しい仕事、新しい遊び、新しい趣味、新しい生活、新しい人付き合い、新しい恋愛、中年以降であってもスタートはできます。たとえ高齢であっても本人が努力さえすれば新しくスタートできます。新しい冒険は常にオープンです。過去に後悔があるならその後悔を生かすような未来をこれから作っていけばいいのです。過去に未練があるならその未練を忘れるような未来をこれから作っていけばいいのです。過去は捨てても構いません。後悔は忘れても構いません。 その代わり、過去や後悔を生かした生き方を心がけ、新しい未来をスタートしましょう。過去をやり直せなくても、過去をやり直すかのような人生をスタートすればいいのです。前を向いて、これからの人生に希望を持つことが大切です。いつでもスタートができるのですから、間違いなく人生は素晴らしい。過去には戻れませんが、新しいスタートならいつでもできるのです。過去に戻れない代わりに、新しくスタートする。やる気が出る30の言葉。その21。苦しい時には楽な道を選んでいい。辛い時には傷つかない道を選んでいい。世間では時々厳しい言葉が聞かれます。楽な道を選んではいけない。傷つかない道を選んではいけない。苦しい時、辛い時こそ困難な道を選ぼう。もちろん余裕がある時ならあえて厳しい道を選ぶのもいいでしょう。厳しい道はリスクはあるものの成長できるチャンスがあります。ストレスは多いですが刺激的で良いトレーニングになります。自分を鍛え上げるためにあえて厳しい道を選ぶという考え方も一理あります。しかしすでにギリギリの状態で厳しい道を選ぶのは大変です。体調が悪い時にストレスの多い道を選ぶのは無理があります。自分がギリギリの時にストレスの多い道を選べばますます体調が悪化するでしょう。わざわざ自分から地獄の中に飛び込んでいくようなもの。さらに精神が消耗して心が疲弊します。限界に達して壊れてしまうと回復するのに時間がかかります。だからとはいえ何もしないでいるのもよくありません。立ち止まれば何も変化が起きず成長も進展もゼロ。じっとしている時間が長くなると堕落と衰退が始まります。ではどうするか。苦しい時には楽な道を選びましょう。苦しい時には楽な道を選んでも構いません。レベルが低くて生優しくて甘い選択肢に思えますが、すでに苦しいなら仕方ありません。楽な道なら苦しい時でもなんとか歩いていけるでしょう。ペースは少し遅いかもしれませんが、無理をしない程度で歩けばいいのです。追いつかれても追い抜かれても気にしない。無理をせず自分の体調に合わせてコツコツ歩いていきましょう。さて、人生では辛い時もあります。辛い時にどんな道を選ぶか。辛い時には傷つかない道を選んでもいい。辛い時にわざわざ傷つく道を歩くのは大変です。途中で挫折するかもしれません。周りに迷惑をかけるかもしれません。仕事の完成も中途半端になるかもしれません。ただでさえ辛いのにストレスの多い道を選ぶのは非現実的です。自分に許可を与えてください。苦しい時には堂々と楽な道を選びましょう。辛い時には堂々と傷つかない道を選びましょう。甘えているのではありません。逃げているのでもありません。賢明な選択をしているのです。楽な道でも傷つかない道でも少なくとも前進ができます。自分の状態に合わせた道を選んだ方がスムーズに人生を歩めるのです。苦しい時には楽な道を選ぶ。辛い時には傷つかない道を選ぶ。やる気が出る30の言葉。その22。世の中にただの〇〇は一つもない。どんなことにも奥がある。ただの〇〇という考え方には要注意です。物事に対してただの〇〇という口癖や考え方はありませんか。ただの掃除、ただの仕事、ただの雑用、ただの遊び、ただの趣味。自分としては簡単なこと、ちょっとしたことという意味のつもりでただの〇〇と表現しているのかもしれません。しかしここに誤解があります。世の中にただの〇〇は一つもありません。どんなことでも突き詰めると奥があるからです。掃除も突き詰めると奥が深い。仕事も雑用も突き詰めると奥が深い。趣味も遊びも突き詰めると奥が深い。これは全てのことに当てはまります。一見簡単そうに見えるだけで腰を据えて突き詰めると奥が深くて大変です。ブラックホールのように果てしない無限の深さがあります。ただの〇〇は〇〇は奥が深いと改める。ただの〇〇という口癖があるなら要注意です。人の仕事をただの〇〇と表現すると相手はムッとするでしょう。うっかり口にすると誰かを傷つけたり反感を買ったりして思わぬトラブルに発展することが少なくありません。ただの〇〇という口癖や考え方があるなら今すぐ禁句にして〇〇は奥が深いと改めましょう。掃除は奥が深い。仕事も雑用も奥が深い。趣味も遊びも奥が深い。考え方が変わると物事に対する見え方も変わります。どんなことにも奥があり、しかも深さは無限大です。極めようとすればするほど時間や労力が果てしなくかかります。奥まで見通せる眼力を養ってください。表面だけで判断するのではなく、その奥まで目を向けることが大切です。たとえ目に見えないことであっても想像を膨らませることならできるはずです。奥に気づき奥を楽しめば人生も味わい深くなるのです。ただの〇〇という口癖や考え方があるなら今すぐ禁句にして〇〇は奥が深いと改める。やる気が出る30の言葉。その23。明日から頑張るという人は明日になっても頑張らない。今から頑張るという人は今日も明日も頑張れる。 明日から頑張る。そんな口癖に心当たりはありませんか？重い腰を上げるのは大変です。頑張りたいのは山々でも、今すぐ頑張るのは疲れる。今はやる気がなくて行動をためらうこともあるでしょう。たまたま今日は都合が悪くて頑張りたくても頑張れないこともあるでしょう。たとえ仕事を始めても、中途半端な時間から始めると仕事も中途半端になります。明日から始める方が気持ちの区切りも良いと考え、明日から頑張ると思う。しかし明日から頑張るという人は定番のオチがあります。明日から頑張るという人は明日になっても頑張らないのです。明日になれば考えが変わった、明日から頑張るという同じセリフを言って先延ばします。その翌日になっても再び明日から頑張ると言って先延ばします。1週間経っても1ヶ月経っても状況は同じまま。明日から頑張るという人は延々と同じセリフを繰り返し、いつまで経っても頑張りません。結局のところ先延ばしする癖であり、本気になっていないのです。先延ばしの癖がある限り、いつまで経っても仕事に着手できません。仕事が遅くなり、夢も叶えられず、人生が停滞するのです。一方、今から頑張るという人は違います。やる気が出なくても余計な先延ばしはしません。最短で行動するポリシーがあるので、さっと重い腰を上げてひとまず行動に移します。今から頑張ることを行動ポリシーにして、中途半端な時間なら中途半端なりにできる仕事を頑張り、1ミリでも前に進もうとします。余計な先延ばしをしないので、どんどん仕事が前に進みます。今から頑張るという人は、今日も明日も頑張れるのです。あなたはどちらの人間ですか？大切なのは今から頑張るということです。今すぐ頑張れないように思えても本当にそうでしょうか？どうしても都合が悪いなら仕方ありませんが、本気になればできることも多いはずです。日付が変わるまで待つ必要はない。今から始めると区切りが悪いと思いますが、区切りが悪くても構いません。夢を叶える人は区切りなんて気にしません。区切りが悪くてもすぐ行動に移せる人が立派です。中途半端なら中途半端なりにできることがあるはずです。仕事の着手が難しいなら準備くらいならできるでしょう。明日から頑張るは禁句にしましょう。先延ばしの癖は悪い癖です。先延ばしの癖を改善するためにも、できるだけ今から頑張ることを行動ポリシーにしましょう。明日から頑張ると言いたくなったら、喉のところで止めて今から頑張ると言い換えます。今から頑張るという人は今日も明日も頑張れるのです。明日から頑張るは禁句にする。余計な先延ばしはせず今から頑張る人になる。やる気が出る30の言葉。その24。人生では一度くらいがむしゃらに頑張ることを経験しておく方がいい。あなたは今までがむしゃらに頑張った経験はありますか？脇目も振らず一つのことに集中する。時間も忘れ、人目も気にせず、とことん集中する。寝ることも食べることも忘れるほど必死で頑張る。気が狂って倒れそうなくらい一心不乱にひたすら努力する経験です。普通に頑張ることはあっても、がむしゃらに頑張った経験となると少ないのではないでしょうか。もちろん、がむしゃらに頑張る経験は必須ではありません。無理をせず、マイペースでコツコツ頑張るのもいいでしょう。むしろ、マイペースで頑張る方が自分らしく自然体でいられるので長続きするはずです。しかし、人生では一度くらいがむしゃらに頑張ることを経験しておく方がいい。がむしゃらに頑張ることも人生の貴重な経験だからです。がむしゃらに頑張った経験がある人とない人とでは成長に差が出ます。やはり、がむしゃらに頑張った経験がある人の方が過酷な経験をしているだけあって、理解があって話も面白い。人間としての深みも違います。人生では成り行きを決める勝負どころがあります。本当に大切な場面では、やはりがむしゃらに頑張っておく方がいい。ストレスが多くて大変ですが、それだけの価値はあります。がむしゃらに頑張ると凄まじい集中力を発揮できます。短期間で飛躍的な成長を達成でき、大きな結果も残せます。人生の後悔を減らすことにもつながります。後で思い返した時、二度と経験したくないと思うかもしれませんが、あの時頑張っておいてよかったと思えるはずです。一度でもがむしゃらに頑張った経験をしておけば、がむしゃらに頑張った人の話を聞いた時、共感できるようになります。自分と重ね合わせながら話を聞けるようになるでしょう。私にも同じような経験があるという一言も言えるようになります。いつもがむしゃらに頑張るのは健康によくありませんが、人生で一度くらい経験しておくのも悪くありません。もしまだ経験がないなら、今からでも間に合います。人生の勝負どころならがむしゃらに頑張りましょう。倒れそうなほど頑張る。気が狂いそうなくらい頑張る。頑張って頑張って頑張りまくる。がむしゃらに頑張ることは全力で生きたことになります。一生懸命になっている姿は必ず輝きます。自分の限界もわかるようになります。自分にはこんな力が眠っていたのかと驚くでしょう。がむしゃらに頑張った先には素晴らしい未来が待っているはずです。人生では一度くらいがむしゃらに頑張ることを経験しておく。やる気が出る30の言葉。その25。文句を言いたくなった時こそ成長できるチャンス。日常では文句を言いたくなる時があります。相手の態度が悪くてイライラする。 感化できない問題を見つけ不満を感じる。相手の対応に不手際があって不快な気持ちになる。文句を言いたくなった時、あなたならどうしますか？小さなことならまだ我慢できても、度が過ぎるとイライラも大きくなって文句を言いたくなるでしょう。黙ったままでは改善されません。不満が限界に達すると文句を言ってやりたい気持ちになるでしょう。文句を言えばストレスを発散でき、すっきりします。相手の様子も改善されるでしょう。しかし、ここは大事な瞬間です。文句を言いたくなった時こそ成長できるチャンスだからです。文句を言うのはいいですが、注意したいのは態度と言葉遣いです。イライラした感情に任せて文句を言うと、態度も言葉遣いも乱暴になります。イライラしているとはいえ、命令口調や見下すような言い方は不適切。感情的な言い方をすると、相手は反感を持ち、素直に受け入れにくいでしょう。相手に落ち度があったとしても、態度や言葉遣いが乱れていると見苦しくなります。かえって逆に相手を怒らせてしまうことも少なくありません。ここで心がけたいのは、穏やかな態度と丁寧な言葉遣いです。イライラ感情を抑えながら、穏やかな態度と丁寧な言葉遣いで文句を言いましょう。理性と自制心を鍛えるトレーニングです。感情を抑えるのは大変ですが、だからこそ意味があります。感情を抑えながら丁寧を心がけるとき、脳の前頭前野というところが鍛えられます。前頭前野は理性や自制心を制御する部位です。文句を言いたくなっていたとき、きちんと感情を抑え、穏やかな態度と丁寧な言葉遣いを心がけましょう。穏やかな態度や丁寧な言葉遣いをするのは難しいですが、心をコントロールして心がけてみてください。自分が試されていると考え、冷静で落ち着いた行動を取りましょう。心の中で摩擦が発生して、モヤモヤした気持ちになるかもしれませんが、その感覚こそ成長できている証拠です。理性と自制心が鍛えられ成長できます。文句を言いたくなった時こそ成長できるチャンスなのです。文句を言いたくなった時は、感情を抑えながら穏やかな態度と丁寧な言葉遣いを意識して理性と自制心を鍛える。やる気が出る30の言葉。その26。愛着のあるものを処分しなければいけない時の作法。愛着を処分しなければいけないとき、抵抗感に悩みます。手元に残しておきたい気持ちがある一方、大掃除や引っ越しなど事情があって処分しなければいけないときもあるでしょう。愛着のあるものを処分するのは辛い。愛着があればあるほど処分するのが心苦しい。大事に育てたペットを見捨てるかのように感じて心が痛むはずです。自分がひどい人間であるかのような錯覚を覚える人もいるでしょう。もし愛着のあるものを処分しなければいけないなら、心がけたい作法があります。きれいな状態にしてから処分しましょう。処分前に洗ったり掃除したり整えたりしてきれいにしてからお別れをします。例えば愛着のあるタオルならきれいに洗ってから処分します。愛着のある机ならほこりや汚れを取ってから処分します。愛着のある人形なら身だしなみを整えてから処分します。どうせ捨てるのだからきれいにしても意味がない、そう思うかもしれませんが誤解です。きれいにするのはお別れ前にできる最後の愛情表現。出会いの場面も大切ですが、別れの場面も大切です。別れの場面こそ、今までお世話になったことに対する感謝と敬意を表したい。きれいにすることで、今までお世話になりました、本当にありがとうという気持ちを込めることができます。命が宿っているわけではありませんが、命が宿っているかのような接し方をすることが大切です。経年劣化が進んでいると、きれいにしたくても限界がありますが、できるだけきれいな状態にしておきましょう。そうすれば、それも心よく旅立っていけるでしょう。処分するときの心の抵抗感を小さくできます。愛着のあるものを処分しなければいけないときは、きれいにしてから処分する。やる気が出る30の言葉。その27。〇〇しかないという口癖は、やる気と元気を奪う。〇〇もあるという口癖は、やる気と元気を生み出す。〇〇しかないという口癖に心当たりはありませんか？3つしかない。10% しかない。半分しかない。確かに数量が少ないのは事実なのでしょう。数量が少ないと可能性が低く感じます。挑戦しても頑張っても無駄な苦労に思えてきます。しかし、〇〇しかないという表現が正しいとしても、安易な使い方には要注意です。やる気と元気を奪う口癖だからです。〇〇しかないという口癖はダメに決まっている、諦めた方がいいなど否定のニュアンスに聞こえます。可能性が低くて暗い気持ちになります。わずかしかないことが強調され、不安感や絶望感が出てきます。本人に悪気はなくても自然と心に悪影響を与えます。〇〇しかないという口癖があると、どんどんネガティブ思考がエスカレートします。やる気と元気を奪っていくのです。〇〇しかないという口癖は必要な場合を除き、できるだけ禁句にしておくのがいいでしょう。〇〇しかないと言いたくなったら別の口癖がおすすめです。〇〇もあるです。3つしかないと言いたくなったら3つもあると言い換えます。10% しかないと言いたくなったら 10% もあると言い換えます。半分しかないと言いたくなったら半分もあると言い換えます。慣れないうちは〇〇しかないと言いそうになるかもしませんが、ぐっと我慢です。 喉のところまで出かかっても、ぐっとこらえて、〇〇もある、と言い換えてください。〇〇もある、という言葉は、肯定のニュアンスがあるので、希望的な考え方ができるようになります。自然と、心に火がつき、前向きな気持ちになります。たとえ、可能性がわずかであっても、闇の中から光を感じて、行動意欲が湧いてくるでしょう。言葉遣いは、油断できません。言葉遣いは、思考に影響を与えるポイントの一つ。言葉の癖は、思考の癖にもつながります。できるだけ、前向きな口癖を身につけ、ポジティブ思考を身につけましょう。たとえ、絶望的な状況でも、〇〇もある、と言えば、前向きになります。意地でも、〇〇しかない、と言い切りましょう。前向きになるから、気力が湧いて行動力も出てきます。〇〇もある、という口癖は、やる気と元気を生み出すのです。〇〇しかない、という口癖はやめる。〇〇もある、という口癖をつける。やる気が出る30の言葉。その28。辛くて苦しいのは、一生懸命、頑張っている証拠。なぜ、辛いのか。なぜ、苦しいのか。それは、あなたが一生懸命、頑張っているからです。頑張らなければ、どうなるでしょうか。楽かもしれませんが、成果の少ない人生が待っているでしょう。小さな目標を達成できることはあっても、大きな目標は達成できなくなるでしょう。平坦な道は歩きやすいですが、刺激も単調です。成長も向上も乏しい。頑張らなければ、辛いことも苦しいこともなくなる代わりに、乗り越える喜びも成し遂げる感動もなくなります。頑張らなくなったら、夢を叶えられないのは確定です。人生は険しい道のりですから、きちんと前に進もうとすれば、辛く苦しく感じて正常です。勉強やスポーツを思い出してください。勉強を頑張っていれば、悩みやストレスが増え、辛くて苦しくなります。スポーツの練習を頑張っている時も、悩みやストレスが増え、辛くて苦しくなります。成果を出すには、頑張ることが必要不可欠。つまり、辛くて苦しいのは、一生懸命、頑張っている証拠です。悪いことではなく、いいことです。辛くて苦しくても、どうか自分を責めないでください。やるべきことをやっています。前を向いて、一生懸命になっています。サボらず真面目に頑張っています。無理をせず、コツコツ、頑張っていきましょう。疲れた時は少し休めばいい。辛くて苦しいのは一生懸命頑張っている証拠と考え自分を励ましてください。他の人と比べるのではなく自分に集中しましょう。もっと頑張っている人がいたとしても人それぞれです。最善を尽くしているなら自分に誇りを持ちましょう。希望を捨てず可能性を信じて生きていくことが大切です。今は辛くて苦しい時期かもしれませんが永遠に続くわけではありません。そのまま続けていきましょう。頑張り続けていれば一定の成果が生まれます。仕事に決着がつけばストレスから解放され新しいステージにステップアップできます。大きな山の向こうには素晴らしい景色が広がっているでしょう。素晴らしい結果とともに素晴らしい未来が待っているでしょう。辛くて苦しいのは一生懸命頑張っている証拠と考える人が夢を叶えるのです。辛くて苦しいのは一生懸命頑張っている証拠と考える。やる気が出る30の言葉。その29。マンネリに悩んだら昔にもらった手紙やメールを読み返そう。二人の関係にマンネリが生じてきたらあるものが役立ちます。それは昔にもらった手紙やメールです。手紙なら引き出しから引っ張り出しましょう。大切に保管しているなら最近の手紙でも昔の手紙でも構いません。普通の手紙だけでなくラブレターでも構いません。メールなら過去の受信ボックスを覗いてみましょう。削除していなければ今でも残っているはずです。大切に保管しているなら今こそ役立つチャンス。昔にもらった手紙やメールを読み返してみてください。不安感、緊張感、焦燥感。懐かしい気持ち、恥ずかしい気持ち、甘酸っぱい気持ち。昔にもらった手紙やメールを読み返せば一瞬で昔にタイムスリップできるでしょう。そういえば、こんなやりとりをしたよね。恥ずかしいけど、嬉しい内容だな。この頃は熱々で周りが見えていなかったよね。まだ照れがあってぎこちなかったよね。すべてに全力投球だったよね。当時の初々しい気持ちを思い出し、初心に帰ることができるでしょう。心がキュッと引き締まり、これからも引き続き仲良くしていこうという気持ちになれるでしょう。中には、照れくさい内容もあるかもしれませんが、だからこそ、いいのです。照れくさい内容こそ、忘れかけていた感情です。恋人への感謝の気持ちが湧いて、これからも大切にしていこうという気持ちが芽生えるでしょう。当時の気持ちを思い出すことで、当時と今とのギャップに気づくこともあります。自分のここが悪くなっているね。もっと、きちんとしよう、と思える何かが見つかるでしょう。怠けている自分や、冷めている自分に気づき、反省できるはずです。改善点が見つかり、マンネリ打破のきっかけを見つけられるでしょう。文字として残っているものは、どんなに古い内容でも貴重です。昔にもらった手紙やメールを読み返し、初心に帰るきっかけにしてください。できれば、恋人と一緒に読み返してみるといいでしょう。自分だけでなく、恋人も、こんなやりとりをしたね、と思い出してくれるはずです。一緒に初心を思い出すことができれば、効果倍増です。恋愛の初心を忘れたときは、昔の手紙やメールを読み返す。 やる気が出る30の言葉。その30。未来に楽しみがないとやる気が出ない。ワクワクする予定を立ててやる気を出そう。やる気が出ないときは予定を決めましょう。普通の予定ではありません。ワクワクする予定です。やる気が出ない原因の一つは未来に楽しみがないことです。私たちは未来に楽しみがないとやる気が出ないようになっています。淡々と今を生きているだけのように感じて日常が無味乾燥に思えてきます。悶々とした気持ちになり、だんだん心が塞がってくる。何のために生きているのだろうと思うようになり、人生の迷子になってしまうのです。ワクワクする予定を決めれば未来に楽しみが待っていると思えます。ワクワクすると自然と心に火がつきます。そしてやる気が湧いてくるのです。やる気が出るから予定を決めるのではありません。予定を決めるからやる気が出るのです。ワクワクする予定を入れると未来の光が見えます。心に火がつき、頑張るぞと燃えてきます。大変な仕事や難しい勉強であっても未来に楽しみが待っていると思えばやる気を出して取り組めます。これを終わらせば楽しみが待っていると思えるからです。早く仕事を片付けたい気持ちが強くなり、スピードや集中力も出やすくなります。やる気が出ないときはワクワクする予定を決めましょう。どんなにやる気がなくてもワクワクする予定を決めることならできるはずです。キーワードはワクワクです。あなたにとってワクワクすることなら何でも OK。友人と遊びに行く予定、恋人とデートをする予定、映画を見に行く予定、コンサートに行く予定、旅行に行く予定、動物が好きな人なら動物園や水族館に行く予定がいいでしょう。ワクワクする予定ができれば、カレンダーや手帳に書き込んで目で見える形にしてください。目で見える形にすると実感が湧いて、ますますやる気が出やすくなります。ワクワクする気持ちが心に広がれば、自然と心臓の鼓動が高鳴ってやる気が生まれます。ワクワクする予定さえ立てれば、もはややる気を出さない方が難しくなります。ワクワクする予定を立てて未来に楽しみを作りましょう。あなたを未来に駆り立てるのはワクワクする予定なのです。ワクワクする予定を立てて未来に楽しみを作る。やる気が出る30の言葉。まとめ。その1。やる気が出ないときは、とりあえず深呼吸をする。その2。大変だと思うことは意外と大変なことではないことに気づく。その3。毎朝出発点に立っていることを意識して新鮮な気持ちで一日をスタートする。その4。応援されたいなら清潔感を大切にする。その5。格好悪くてもいいからありのままの自分を見せる。その6。最初から結果について考えない。その7。口外現金をお願いされていなくても相手のプライバシーに関わるなら黙っておく。その8。常識だけでなく非常識で考える力も身につける。その9。面白いという口癖を身につけ、あらゆることを面白いと言ってみる。その10。〇〇も〇〇もできますではなく〇〇しかできないという人になる。その11。目的を果たせなくても失敗と呼ばないようにする。失敗を成功や卒業という言葉に言い換えてみる。その12。アンチの人数は無視してファンの人数に注目する。その13。完璧を目指すのではなく最善を尽くすようにする。その14。くよくよしたらなるようになるさと開き直って暗い気持ちを吹き飛ばす。その15。途中で挫折しても完全に諦めるのではなく後から再挑戦する。その16。落ち込みからの立ち直りが早くなっていることに気づいてメンタルの緩やかな成長に気づく。その17。これ以上頑張れないと思ったら潔く逃げる。その18。なかなか手に入らないことを喜ぶ。その19。やる気を奪っている原因を見つけ勇気を出して取り除く。その20。過去に戻れない代わりに新しくスタートする。その21。苦しい時には楽な道を選ぶ。辛い時には傷つかない道を選ぶ。その22。人生の曲がり角があれば無駄な抵抗はせず素直に曲がっておく。その23。明日から頑張るは禁句にする。余計な先延ばしはせず今から頑張る人になる。その24。人生では一度くらいがむしゃらに頑張ることを経験しておく。その25。文句を言いたくなった時は感情を抑えながら穏やかな態度と丁寧な言葉遣いを意識して理性と自制心を鍛える。その26。愛着のあるものを処分しなければいけないときは、きれいにしてから処分する。その27。〇〇しかないという口癖はやめる。〇〇もあるという口癖をつける。その28。辛くて苦しいのは一生懸命頑張っている証拠と考える。その29。恋愛の初心を忘れたときは、昔の手紙やメールを読み返す。その30。ワクワクする予定を立てて未来に楽しみを作る。